風景づくり夏の学校の時間です。この番組では島並みの風景づくり、街づくりをみんなで考えてみたいと思っていますが、まず今日は第1回ということで、なぜ風景づくり夏の学校なのかということで、今から少しその経緯みたいなことをですね、少し今日は話してみればと思っています。最初はあれ、いつぐらいからこの活動って始まったんでしたっけね。
2006年だと思います。
2006年、結構だから
もう7年前
ですかね。
そうです。2006年はしっかりこの今治周辺だったか、まあ、他のところもいっぱいあって、はっきり覚えてないんですけれども、
今ちょっと言い遅れました。ゲストはしゅうこさんです。
しゅうこさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だから2006年に第1回をやって、うん、そこから毎年実は、
うん、してるんです、うん、大きいのから小さいのから。
最初の頃はどんな活動でしたっけ、ね、
一番最初は大島でした。
暑かった。
暑かった。一番暑いと言われてた日ですよね。あれどこでしたっけ、
気象台、
うん、
観測史上。
そう。でもなんか違う場所から来た人がもうたまらないのよ。私は慣れてるから大丈夫だったんですけど、もう二度とこの時にこの土地は来たくないっていう人がいたらしくて、大変だな、ごめんなさいねっていうぐらいでやったんですけどね。
まあでも風景ってね、うん、なんか絵はがきに写った綺麗な写真ばっかりを思い浮かべる人もいるかもしれないんだけど、どっちかっていうとあの時みんなで、まあ、若い学生さんなんかとかと一緒にやったんだけど、うん、この気温はなんか記憶に残るねっていう言い方をしてたよね。
そうでしょうね。でまた多分東京とか都会から来た人っていうのはああいった光景は知らないじゃないですか。海辺のそばのあんだけの暑いところでやったんですから、
うん、まあ、風景が凄まじくスケールで広がっている上に、
う
ん、
そう
気温もかなりの温度だったっていうことで、多分記憶に強く刻まれたんじゃないかなと思いますね、うん、
あれは記念すべき夏の学校だったと思いますよ。
はい、大島でやったのはだから、まあ、島並みの空いたエリアをどういう形の街づくりにしていったらいいかと、風景を生かしたような街づくりをどうやっていったらいいかっていうのを大学生の皆さんがいろんな案考えてくださったんですよね。
そう、2日か3日自転車であったり歩きであったり、この周辺をぐるぐる回ってもらって、
合宿形式でホテル旅館に泊まり込んで、
うん、
みんなで回ってったと。で島々を回ってきますから、なんかどっちかというとちっちゃな風景いろいろこう丁寧に見つけてって、うん、まあ、ツーリズムっていう表現があるんだけど、うん、まあ、ツアーのツーリズムなんで、うん、みんながこうそこを旅する環境をどうやって作っていったらいいのか、地域の皆さんとかを巻き込みながらどういう形の風景作りやっていったらいいのか、そういう提案が結構目立ったのかなというふうに思いますね、
うん、どうしても地元の人間っていうのはもうその光景に慣れてますから、あえてどこがいいっていうのは難しいんですよね。でその点違うところから来てる人っていうのは地元の人が思ってもないようなところが意外に良かったりしたりして、
まあそうね、うん、キーワードの一つである街づくりでは重要なのは、うん、よそ者若者バカ者っていうんだけど、うん、だからやっぱり日常的に見てる人は気づかないようなことを若い学生さんだったりよそから来た人は気づく、その場所のなんか良さに改めてじゃあ地元の人も気づかされる、そういうところがありますよね。
そうですね。だから自分も、こんなとこがっていうふうに思ってたんですけど、彼らのそのどうしてかっていうのを聞くと、あ、なるほどっていうふうに腑に落ちるところがたくさんありましたね、うん。
なんかこの番組でも、半年かけていろいろ考えていきたいんですけど、まあ、ちょっと別に難しい話するつもりないんだけど、
う
ん、
難しい話私わからないですから
場所、
はい、
場所について話したいんですよね。
場所って言ってどこですか。
抽象度が高い話でしょ。場所っていうのはだから居場所、
居場所
ですね、
うん、
だから日常的に人がじゃあどういうところを居場所っていうふうに感じるのか、あるいはその居場所から東京の人であれば少し離れたいと思って旅に出て島並みに来たりするんだけど、うん、じゃあどういう場所にたどり着いて自分をこう取り戻していったり、あるいは地域の人と話したりすることで再確認したり、そういうのにはやっぱり僕は場所が大事じゃないかなと思って、場所をどうやってこの島並みの中で、まあ、 再生っていうわけじゃないんだけど、居心地のいいそういう場所を作っていけるのかっていう、そういうことをね、あの地域の皆さんとか、それから逆にさっき言ってた外から来た人からどう見えてるんだろうっていうようなことを掛け合わせてちょっと考えてみたいなと思ってるんですけど、
うん、場所って言ったら、あの一度そういうふうに聞いたらちょっと漠然としてて非常に分かりづらいところでもあるんですけれども、まあそこが、
まあそうだよね、
ね、場所ってじゃあ今言ったように地元の人と触れ合うところを場所というのか、いて居心地がいいところを場所というのか、
まあでもさ、例えば、うん、周子さんが、うん、じゃあ、あの周子さんにとって場所ってどこですかって聞かれると、うん、どっか思い浮かべる場所ってあるでしょ。
いや、もう私がここラジオやってますから、どうしてもここですね。
そう、
うん、
だからそれはやっぱりコミュニティ FM のこの場所っていうのは、うん、周子さんにとってやっぱり居場所なんだよね。
そうですよね。
同時に多分、うん、いろんなこのパーソナリティの方々にとってもここはやっぱり居場所になってるし、
うん、まあ確かにそうです。
すごくたくさんの人がいるわけだから、それに関連している関係している人たちにとってもやっぱりコミュニティ FM のここは場所って多分映ってると思うんですよ、
はい、
でそういう場所がなんとなく街にポツポツポツとつながるような形でね、
うん、
あるとやっぱり街に賑わいが戻ってくるんじゃないかなという気もしていて、逆にそういう場所が、まあ、ちょっとあれなんだけど現代社会車社会ですから、
うん、
郊外の方にね、あのどんどんどんどん人が出ていったりして、街の中からそういう場所がどんどんちょっと外の方に行っちゃったと。だけど世界中の街を見てみると今起こってるのは何かっていうと、非中心化って言って、要するに外に中心から人が逃げていった郊外化が進んだんだけど、うん、その後何が起こるかっていうと再中心化っていうのが起こってるのね今。
いや、それ空洞化した中心にまた人が戻るっていうことですか。
これ
まさしく今治ですね。
戻ってきてる。
来てますよ。
あら本当。
だって私生まれ育ったのは中心街ですからね。で、あのまあ、自分の生活のパターンが変わったっていうこともあるんだけれども、それで郊外に家を建ててそこで生活をしてた。でまあ何かの拍子でラジオ局を中心地に建てたもんですから、もう一度こっちに帰ってきて、でもう一度ここに帰る機会が多くなればなるほど、あ、中心の方がやっぱり居心地いいなと、便利だし人に会えるしみたいな感じになってますから、まあ今言ったら、まあ、私のこと言ってるみたいですけどね。
なんかやっぱりね、うん、懐かしい未来っていうかな、
うんうん、
なんか自分の未来図を考えるとどんどんどんどん社会が成長して今治が拡大していくっていうイメージじゃなくて、うん、少し懐かしい未来、自分がやっぱり次の住処だったり、うん、やっぱり質的にこう満たされる充足するような対話だったりコミュニケーションだったり人間関係だったり、そういうものを求める気持ちっていうのがやっぱり人間にはどっかあって、でそういうものの質を高めていく上でやっぱり街の中の風景を整えてそういう場所を作っていくっていうことは僕は割とその理にかなってるんじゃないかなという、自然体で考えてみてもそうなんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。
確かに、あの育ったからっていうんじゃなくて、あの一旦は出るときはあの中心地はまだにぎわいがあったんですけれども、まあ、どこの地方でも同じように起こってるんでしょうけれども、今この今治に関しては中心が非常に寂しくなってしまった。でもう一度こっち帰ってきたらやっぱり居心地いいんだけど、自分が出てった時よりずいと様変わりしてしまったっていう現実があるんですよね。だからもっとなんかもう一度人がこの中心に戻ってくれる方法はないかなということを、あの年を取ることに思うようになったんですけどね。
うん、暮らしてる人によってやっぱり自分が生活に何を求めたりとか場所にどういうものを求めるかっていうのはすごくいろいろ違うと思うんですよ、うん、なんだけど多分その行政っていうとあれですけどね、うん、専門家の人とかが言う、じゃあこういう施策で街をこう作っていきましょうっていうのはどちらかというと50年とか100年とかかなり先を見た話になっちゃうのね。道路を作りますとか空港を作りますとか港を作りますっていうのは、それ一回作ったらやっぱ50年100年って続けて使うもんですから、 そこの間には多分必ず時間的なズレがあって、どうやってそういう我々のもう少し充実感が味わえて、まあ、人と人とが近くてにぎわっていて幸福を感じられるようなそういう空間で過ごしたいなって思う感覚と、うん、そういうその、まあ、行政の方々が考えるこういう、まあ、都市にしたいっていうものをどうやってこう結びつけるのか、そこのところがね、多分まちづくり、まあ、まちづくりってひらがなでまちづくりって書くんだけど、みんなでやっぱり考えて町をどうやって作るんじゃなくて使っていくのかみたいなことを、まあ、議論していくことが大事じゃないかなと思って、まあ、この番組ちょっとやってみようかなと思ったんですよね、うん。
昨日ね、友達が遊びに来てちょっとこの暗い商店街を二人で歩いてたんですけれども、でもう住んでない方もたくさんいらっしゃるんですよ。だからここを、まあ、一般の民間でできるかというのは難しいだろうけれども、行政と一緒に民間がなって大きい居住区にしちゃったらいいんじゃないかなと。で下はまあ店舗にしてもいいし、で上をバイアフリーかなんかにして、で実際私なんかもうカラコ台というとこ住んでるんですけれども、今は元気だから車好きだし全然不便はないんだけど、あと10年経てばこれ自分で自分のことできるようになるかなっていう不安もあるんですよ。人の手を借りたらいいけれども、できるだけ自分のことは自分でしたいじゃないですか。そうしたらそういったところに戻ってくるっていうこともできるわけなんですよね。だからまずはこの商店街の中でもうお店してなくてそれでも住んでるっていう高齢者の方もいらっしゃるから、その人たちに先に優先的にトレードするっていうのか、そこに住んでいただいて、で少しずつそのそういうふうに人が戻ってきやすい、いわゆる住む空間を作ったらどうなのかなという話が出てたんですけどね。
なるほどね。建築家っていうのは、うん、やっぱりどうしても新しい建物をどんどん建てる、うん、で建てる敷地を探していて、建てやすいのは当然郊外じゃないですか、うん、だからどんどんそこに新しいものできていく、
はい、
で郊外化が進むっていうことなんですよね。だけどよくよく考えてみると、そうやってやっぱり自分が皮膚感覚を持って過ごせる空間スケールサイズっていうのが多分あると思うんですよね、うん、歩いてなんか買い物に行けて、買い物に行ってる間に知り合いに会ってちょっとお茶して、で娘のところに寄ってみたいな、まあ、そういうコンパクトな、うん、まあ、暮らしのサイズっていうものが多分あって、そういうふうにしていくためには新しい建築を建てるんじゃなくて使い方を新しく考えていくと、うん、そういうような話が最近はすごく出てきています。例えば不動産屋っていうと不動産屋じゃないですか。だけど最近はその前に創造っていう言葉をつけるのね。
へ、
創造っていうのはだからなんだ、クリエイティブ、
うん、
だから不動産の使い方まで提案する、うん、そういう不動産屋さんが街の中にいて、使いたい人と貸したい人のマッチングをする、
うん、
紹介する、それだけじゃなくてこの町だったらこういう場所こういう使い方がみんなのニーズにあるんじゃないか、こういう場所ができたら逆にこんな人たちも来てくれるんじゃないか、そういう形で物件があります借りたいですではなくて、借り手を見つけてきてくれる、あるいはこういう借り手を呼び込むために部屋をこういうふうにリノベーション、要するにまあお色直しをしてあげる、うん、そういうことを提案するようなことっていうのが、まあ、最近の街づくりとか風景づくりの中では増えてきてますね。
とても私は全くわからない素人なんですけど理にかなってますよね、
うん、だから皮膚感覚として自分たちがもう一回都心で住みたいって言った時に、でもやっぱ足りてないもの結構あるよね、うんうんうん、やっぱ空洞化もちょっと進んじゃったりとか、じゃあスーパーどこにあるんだとか。
いやでも先生あれじゃないんですか、私なんか思うのは、例えばこの空いてる商店街の一角をですね、行政と、まあ、民間が協力して、でそこに物を建てて、でも もちろん簡単にその今住んでる人たちがうんと言わないかもわからないけれども、まあ、できるだけ彼らの要望を聞くような形にして、そこのところは三者で話してできないんですかね。あれがね残念で、ただ歯抜け状態になってて、であってもそこには人は住んでないわけですからね。だからそれをうまく なんかコーディネートするっていうのか、あの積み木じゃないですけれどもちゃんとセッティングすればもう一度街ににぎわいができるんじゃないかなと思うのと、それとやっぱりあの今治市っていうのはあの戦災で焼けちゃったんですよ。でかなり広い面積を持ってるんですけれども、なんかこれも素人が偉そうに言ってたら笑われるか分かんないけど、あんまり郊外化すると例えばガスであったりいろんなインフラがものすごく、それこそあの運営していくって言っておかしいけどお金がかかるんだと思うんです、それをずっと維持していくには。だからできるだけあの人口減少の中でですね、そういうふうに行政がこういうふうに提示していくっていうのはとっても大事じゃないかなと思うんですけれども、できるかできないか分かんないよ。でも
結構なんかあれだね、あの真面目な話にな
ってしまいましたね。
だ
ってそんなこと聞くからそうになってしまうんですよ。
まあ、しょこさんが結構真面目だってことはよく分かりましたね。
そうでしょ、うん、
まあ、そういうのを都市経営コストとかっていうけどね。
あ、そうですか。
だからやっぱり
でもあるんでしょ、確かにそういうふうなことは、
あのダイエットっていうかな、うん、都市の規模をより適正にしていく、要するに人口減少が進んでいくんだから、うんうん、都市をやたらにこう郊外に向かって発展させていくとやっぱり維持するためのお金がかかるので、うもう一回そこでダイエットしてスリムになって、うん、あるべきところにある施設があるという形でこうメリハリをつけていくってことですよね、
う
ん、
そうです。
でそれによって多分人の居場所、うんが僕はキーになると思っていて、
うん、だから凝縮されるっていうのかな、うん、でもそういうふうなことを個人の例えば私が今言ったようなことを思っても現実的にじゃあどうするっていうことはまずちょっと想像できないじゃないですか。
僕でも思ってるのは、うん、コミュニティ FM っていうのはすごい力がやっぱりあると思っていて、これだけいろんなパーソナリティの方が市民の方が参加しておられて、それぞれやっぱり聞いておられる人がいるから、うん、僕はこんな居場所が欲しい、あんな居場所が欲しいってね、
うん、
なんかそういうふうに番組の中で議論すると、なんか街の中にじゃあこういうスペース作ったら、ああいうスペース作っていったらみたいな話がどんどん連鎖していくような可能性はあると思うんですよね、
うん、あると思います、ね、
でそういうことと行政がうまく手を結ぶと街の中をどう使っていくかっていう使い方のねロードマップっていうかな、なんかそんなものができて、でそれに少し支援もあったり自分たちもなんかこういうふうにやろうみたいなことで生まれてくると、なんとなく街の中にね居場所がそんな大きな投資ではないんだけれどもできてくるんじゃないかな。だから一方的に行政がやったり一方的に市民が頑張ってもなかなかやっぱりうまくいかないので、うん、そのあたりをどう考えていくのかっていうのは結構課題でもあるけど、まあ逆に言うと面白い可能性が、うん、今治の場合にはいろんなあの空間的なポテンシャルがあるからね、なんか面白いんじゃないかなって思います。
あの前から思ってるんですけど、特に去年 の, あの3月11日 の, あの東、日本の大災害の後ですね、やっぱりあのコミュニティっていうなんか地域の結びつきっていうのをもう一度考えないとあのいけないんじゃないかなってとっても思ったんですよね。その例えば防災に関して何がいるっていうんじゃなくて、まずはもう人海作戦って言っておかしいんですけれども、いくら発達した世の中になっても一番大事なのはやっぱり人と人のつながりじゃないかなっていうのをあの再認識したんですけれども、そのためにはやっぱり今おっしゃってたようなみんなの顔が見えたり話を聞くことができるというような場所っていうのが、ただ単に時間をそこで過ごすのが楽しいっていうんじゃないけれども、なんかそこにつながっていく大きな要素だと私は思うんですけれども、
僕あの、うん、まあ、去年の3月11日以降、まあ、僕専門があの都市工学とかそういうことやってるので、はい、陸前高田っていう岩手県のまあ被災地があるんですけれども、はい、そちらの方にあの復興計画を作るっていうことであの少しお手伝いさせていただいてですね、どうですかね、1年で多分 6、70回あの行って、まあ、いろんな人たちといろんな話をして思ったんですけど、ああいうところっていうのはやっぱつながりがものすごく強いですね。
だから救われてるとこあるんでしょうね。
うん、
逆にね、
よく言われるのはアフリカにバカ族っているの知ってます？
いや知りません、本当にバカ族って、
バカ族って言うんだけど、
バカ族って日本の意味じゃないですよね。
違う違う、もうちょっとバカにしてんのかって話になっちゃうね。それこそ、
うん、
バカ族っていうのはあの習慣として貨幣、お金の慣習がないんですよ、うん、お金が要するにない、千円札とか一万円札がないのね。
どういうふうに、あのじゃあ、 あの捕まえた、
そうそうそう、
あの餌と、餌じゃないね、
餌じゃない、食べ物、ね、
食べ物とか、
これどうなるかっていうとね、
トレードするの。
そう、必ず自分が取ってきた獲物は均等に分けてみんなに配るんだって、うん、
社会主義ですか。
うんとね、逆に言うと自分が取った時にちゃんと平等に公平に分け与えない人は、うん、自分が取れなかった時にもらえなくなっちゃうんですよ。だから要するにお金が蓄財できないから、うん、それぞれ全ての人がリスクをみんな持ってるわけね。
分かりやすいですね。
貯金がないと、うん、そうするとやっぱ取れたものは必ずみんなで平等にすることで、うん、地域全体のリスクをヘッジするというような習慣があるんですよ。
で、あの上手に取れる人はいいけど、やっぱり中にはあのどんくさい人がいるでしょ。そう、でそういうような人たちはその社会の中でどういうふうに位置してるんですか。
やっぱりそれいろんな役割をするわけ、平等なんですよね、うん、だからお母さんだったりとか足が不自由な人いますけど、うん、そういう人にも必ず公平に分け与えないと、その人は必ずやっぱりとばっちりを食うというような規範が自分たちの中で生まれてきてる、うん、それはお金っていう蓄財をする仕組みがないからそういうことになってるのね、うん、だから何が言いたいかっていうと、お金があることで豊かさが生まれたと、富が生まれたんだけど、うん、それによってある種そのみんなで分かち合う、うん、共有し合う、そういう概念がどっか薄れていったんだけど、そういう習慣がないところっていうのは逆にやっぱりみんなでシェアする気持ちが起こっていると。でそういうことが一番起こったのが今回の東日本大震災の現場で、あそこで僕がやっぱりずっとあの避難所とかああいうところで行くと、やっぱり三日三晩かけてね、山を越えて地域の人のために薬を取りに行ったとか、うん、陸前高田あの孤立した状況が山の中で続いてましたが、そういう人たちもいると、やっぱりそういう地域の人たちを思う、でそれによってかなり無謀な行為だけど、うん、そういうことをやる人が、自分は元気だし何も必要ないんだけど、そういう人は出てくるんですよね。だからそういう特殊な状況なんだけど、やっぱり社会がそういう弱い状況の時にはみんなでシェアする、みんなのために動く公の心っていうのが生まれる可能性があって、うん、じゃあ今しまなみとか今治がどういうマインドっていうか、まあ自分のことだけ考えていればいいっていうマインドなのか、いややっぱりちょっとそろそろ町も困ってるし、みんなで町のことを考えようっていう、そういうところなのかっていうのは結構人によって多分意見が分かれると思うんですが、そういう話も少しこの番組の中でしていけたらいいんじゃないかなってことをすごく思ってますね、うん、
でも10年前とは随分あの変わってきましたよね。皆さんが町づくりのことを口に出して言うようになったのは確かです。これじゃいかんよねと、うん、まあでも具体策として何をやったらいいかはというのはちょっと皆さんもわからないから、あのよく何ができるんだろうという話はできるんですけどね。
そうだからやる気のある人がなんとなく出てきてて、問題はどうやったらいいのかっていうことを少しあの方向性をね、いろんなまあ外の人、よそ者、若者、バカ者っていう言葉があったんですが、外から見た時にやっぱりこういう方向もあるよねっていう、そういう専門的な知識なんかがそういうやる気のある人たちと掛け合わさると、もともと今治の人ってすごく能力の高い人も多いし、やる気のある人も多いので、僕はなんかいい方向にカタッとこう回り始める、そういうタイミングなんじゃないかなっていう気がしますね、うん、はい、それでは時間が来たようですので、今日の風景づくりの学校はこれくらいで終わりたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。